客観の世界を奪って主観を生かす、情を奪って人を奪わす、これはどうでございます。そういう世界はどうでございます。お礼すでに行われて天下にあまねく将軍災害に縁陣をです。これも詩をもって答えられたのでありまするが、長い戦争が済んで天下太平になって、皇帝の命令が国の隅々までよく行き渡って、国境を、蔡は国境であります、国境を守備しておる将軍が縁陣を絶する。縁というのはのろしであります。のろしで、昔はこの狼の糞を燃やしますると、狼の糞というのはまっすぐに立つそうで、狼の糞を燃やすとその煙がまっすぐに上に、これがのろしなの。敵が来たってことを知らせるのに今日のように電話なんてものはありませんから、のろしで狼の糞を焼くとそれがずっと上まで立つ。そうするともう10里先20里先で、あ、敵が来たなとすぐ分かる、これがのろし。広島へ行きました時に、あの広島でしたか三田尻でしたか、土地の方が山を指さして、あの山の上で昔は元寇の乱の時にのろしをあげたんだ、こうおっしゃる。九州の太宰府でのろしあげるとすぐそれが博多の山でのろしあげる、それが門司の山でのろしあげる、それが山口でのろしあげる、広島でのろしあげる、ずっと鎌倉までそれが続いていく。そうするともうたちまち敵が来たっていうことが分かる。これが縁です。煙です。塵の方はこれは馬人で、軍隊が走るとそこに埃が立ちまする。将軍災害に縁陣を絶す、国境守備の将軍がもう太平無事になって戦争は済んで、のろしを上げなければ馬が行き来した塵埃りも立たない、天下太平。お礼すでに行われて天下にあまねく将軍災害に縁陣を絶す、情を奪って客観の世界を奪って主観を生かすというのは、天上天下唯我独尊、お山の大将俺一人、誰にはばからない、思った通りにやっていくのけ。今の世の中はマスコミでうるさい世の中で、もうじきにもうゴシップに出されます。有名人ほどもう世間が眼をつけた、うっかり道も歩けん、下手にうどん屋へも入れんとよく言われまするが、それほどうるさい世の中ですが、褒めようがそしろうが世間なんぞ眼中にない、自分の思ったことを堂々とやってやる、こういう腹がやっぱり一つ必要でございましょうね。どんな反対を押し切っても真理のためならどこまでも主張してやる、一人の権威ってものが必要。この頃は大勢の権威ばかりがはびこって、一人というものが実に弱くなる。一人では何にもものを容易に世の中になりましたが、そうじゃない、こういう世の中にも堂々と自分一人を生かして、何万の相手でも恐れない、天下がいかに悪口言おうがそしろうが眼中にない、そういう境地がやはり必要だと思うのです。それは必ずしもそういう派手なことばかりでない、地味なことにおいても天下を問題にしない。白隠さんのところで信者の若い娘が子ができた、婿さんないのに子ができた、お父さんが責めて男を言い、誰の子だ、責められたら娘がお父さんが生き仏のように言うとる白隠様だと言ったら怒られんと思って、つい 女心の浅はかで白隠様だと言った。怒らんどころじゃない、親父カンカンに怒ってその子を抱いて松陰寺へ行って、和尚覚えがあろう受け取れって言ったら、白隠さんが何か事情があると思われ、そうかそうかして受け取った。さあ大変です。白隠さんが娘にこうこしらえた。もう村中大騒ぎ。その自分の手紙が先年出てきたそうです。本人宛ての手紙で、一度お尋ねをしたいが世間の噂があんまりひどいから当分寺を出んという手紙が、知らんかした。そしたら娘の方がもう辛抱しきれなくなって、とうとう白状して、男は博打打ちの誰やなだという。親父がまたカンカンに怒って白隠さんのところへ行って、すまんことしました、男が出ましたから子供いただきますと。ああそうかそうか、黙って渡して、持って行っても弁解もしなければ、受け取りに行っても別に怒りもせず、そうかそうか、そういう一面がなくちゃならんと。褒めようがそしらでようが、自分は自分の世界を一つ持っとるんだよ。変化を相手にしない、脱境不脱、そういう一面が人生にはなければ、いかなるかこれ任侠両不脱、主観も客観も奪う、我もなければ世界もないというのはどういう世界ですか。しいわく平分絶身独書一方、平分というのはところの名前であります。平州分州、平州というのは今の大元だそうでございます。墳州というのは大元の少し 西の方に今でも墳尿というところがあったと思います。墳州、これは昔の中国では非常に偏僻な国境の方になるので、その偏僻なこの中央から離れた平州墳州が謀反を起こして、平州墳州が謀反を起こして、もうどうなったのやらわからん、人民が殺されたのやら、こちらから言っておる者が全部殺されてしまったのか、音沙汰がない。平分絶身独書一方、返地の平州墳州が謀反を起こされた、頼りがなくなった、音沙汰がなくなった、そういう境地が任侠愚脱で、戦争中にこのアッツキスカ、アッツキスカというところがアラスカですか、アッツキスカが滅んだ時のこの放送を私聞いておりましたが、もう刻々としていろいろな報道がありました時に、最後の無電がありました。もうアッツキスカは落ちたのか、どうなったのか、山崎大佐はじめ守備隊が滅んだのか、どうなったのか、もうわからない、こういうことがありましたが、これが平分絶身独書一方だ。アッツキスカは滅んでしまって、最後の無電が届いたが、あとはどうなったかわからない。昨年でしたが、薬師寺の橋本館長がこのアッツキスカの英霊を弔いに、遺族の方7、8人と行かれて、革の靴で行かれればよかったのに、ゴム靴かなんで行かれて、えらいやっぱり寒いところですっかり凍傷をして、足がや霜焼けで腐ってひどい目に遭われたということであります。平分絶身独書一方、我もなければ客観の世界もない、そういう世界が一つなければなる。私どもの社会生活はとかく人間関係が一番うるさいのであります。今日のように複雑になればなるほど人間関係がうるさいのですが、その人間関係を忘却していく、我もなければ相手もない、そういう心境が我々に一つ必要で、一番手っ取り早いのは趣味に生きること、趣味に生きること。 釣りの好きな方は釣りをしておる間は何もかも忘れる。家庭のことも忘れれば会社のことも忘れる。借金のあることも病人のあることも忘れる。これ悲憤絶身読書一方ですね。海へ行って釣り竿を出しとるというと、もう世界中のことをみんな忘れちまう。歌いを歌いなさる方は歌いを歌っておる間は何もかも忘れちまう。人間関係すべて忘れちまう。踊りの好きな方は踊っとりさえすればその間我もなければ人もない、社会もない、不況もない。お茶の好きな方はお茶を立てていらっしゃる間は何もかも忘れてやる。悲憤絶身読書一方、そういうその主観も客観もない読書一方、この世界から遠く離れたような心境が一つ我々にあるってことが必要でございます。やはり人間は何か一つ現実を離れるような趣味を持つことが私は必要だと。俳句の好きな方は俳句さえやっとれば何もかも忘れる。碁の好きな方は碁さえ打っとれば何もかも忘れる。そういう心境が任侠両愚達。任侠愚不達はこれは極めて常識的な世界であり、いかなるかこれ任侠愚不達、しいわく王法殿に登れば野郎を犯す。王法殿に登れば野郎を犯す。皇帝が玉座に登られると、皇帝が戴冠式で玉座に登られると、カンタベリーの大僧侶が王冠をエリザベス女王の頭にかぶせると、チャーチル首相が大きな声でそこで万歳をやったり、王法殿に登れば野郎を犯す。天皇さんが即位式で玉座に登られると、国民が一時に時間を合わせて万歳をやる。王法殿に登れば野郎を犯す。無為の信任が分かると、本当の自分が分かると、自分が世界の大王で、一人一人が世界の皇帝で、世界の主人公で、その権威ある自分が自覚され、そして相手があり、そして世界がある、我と世界がある、そういう我もあり世界もあり、極めて円満な和やかな世界が我もあり今日もある世界、任侠愚不達の世界でありますよ。こう四つの方程式をもって我々の人生のあり方を臨済禅師が示されておるのであります。ある時は自己を忘却して相手を立て、ある時は相手を無視して自己を十分に振る舞い、ある時は自己もなければ相手もない世界に遊び、ある時は我もあり相手もある和やかな世界をそこに現出してくる。こう人生というものは四通りの生活のあり方がある。これをその時その時、一日に何回となく自由 自在にスイッチを切り替えて、その時その時自由にスイッチを切り替えて、この四つの生活が自由にできること、これが達人の境界でなければならんと思うので、問題はやはりこの忍というもの、無為の信任というもの、無為の信任というものがはっきりと自覚されて、はっきりと自覚されて、内側に入れば無為の信任であり、外に、ね、出れば森羅万象ことごとく無為の信任である。中へ入っても我、外へ出ても我、 この世界は我一に、我の世界です。こういう一つ自覚が禅の悟りでなければならんと思う。外へ出ても我、内へ入っても我、その外の我を生かすか、内側の我を生かすか、どちらにしても我で。言葉を変えると、今この三階はことごとくこれはがうなり、そのうちの衆生は皆これはがこなり、この世界は私の世界、この中に暮らしておる人はみんな私の子供だ、他人じゃない、みんな兄弟、はっきり言うならみんな私だ、全てを愛さずには俺、自分と他人の区別のない大きな愛情が自覚されるということが仏法というものでなければならんと思うのである。この頃、私山口県の徳山から8里ほど山奥のお寺へ、そこの若い和尚がここで修行をした和尚であります、ぜひ来て受戒をしてくれということで4日ほど行ったり、そこの隣のお寺で宿をしてくれ、そこのお寺の若奥さんが昨年の春でしたが子宮乳がんで亡くなる、若奥さんが4つになる子供とその下の2つになる2人とも女の子を置いて亡くなる。葬式の時に4つになる子がおじいさんに、ママどこ行ったの、ママはな天国へ行ったからまた帰ってくる、子供それで納得した。今度はそのおじいさんが病気になって、山口市の山口病院というのは入院、4つになる子がおばあちゃんに連れられておじいさんのお見舞いに、子供でありまするからあっちこっち走り回っとるうちに院長さんの部屋へ飛び込む。そこに東京へ学校へ取ったお嬢さんがちょうど帰って、そのお嬢さんを見るとさっとおじいさんのとこへ来て、ママ帰ってきたよ、ママがおったよ、ママがおった。おじさんびっくりして、ママどこにおったか、台所におった、ママおった、ママだママだって聞かん、おばあちゃん引っ張ってってママだママだと言って、そばへくっついて離れ、ママと違う、あれはここのお嬢様だ、ママじゃねえ、ママだママだ。騙して帰ろうとしたら玄関でつまずいて倒れちゃう、おばあちゃんが起こしても倒れたままワンワン泣いて起きない、誰が言ってもいい、ママでなきゃ起きないと。まあ院長さんもあんなに言うんだから言って起こしてやり、お嬢さんが言って起こしたら喜んでおる、ママいつお家に帰ってくる、ママママ院長さんも看護婦さんも泣かされちゃう、まあ、騙して家へ連れて帰ったところが、あのママいつ家に帰ってくる、ママいつ帰ってくる、ママママママも二人も子供のあるところの貧乏寺へ、立派な病院の院長様のまだお若いお嬢さんに来てくれなんて、そんなことはいない。しかしあれほどしたんだから一遍話してみたらどうだ。人が中へ入って、まあ東京まで行って、あれほどしたんだが来てもらえんじゃろうかし、いろいろ話したところが、それなら行くちゅうこと、それでも結婚のことだから二人が会わなきゃって、まあ、若主人と若和尚と会わしたところは二人もいいってことになって、とうとうこの3月の末にその院長さんのお嬢さんがあそこへ来てくださって、俺は全く東京育ちの新しいインテリーですか、その山寺の奥さんにはとても似つかん人の、そんなら前に亡くなったお母さんとよく似てますかと言ったら、ちょっとも似とりゃせんとか、 ママは天国へ行ったから帰ってくるって言葉を信じとったわけだ。とうとうよそのお嬢さんを完全にこの子はママにしちまったわけでありますが、そういうその自分と他人の区別のない愛情っていうものが自他の境を超えた、本当に血のつながりを超えた一つに結んでしまう、そういうことがあり得ると思うの。徳山で出口で話をしてくれってことで、あそこでお話をしました。昼飯をくださるってことで、松政という料理屋がありました。そこでまあお昼をいただいた、前の知事の、坂本さんの本を読んだ時に、坂本さんの息子さんが終戦の1週間前に特攻隊にし、両親がやめとけ、何もお前死ぬとこへ行かんでもいいじゃない、お前はお前でお国に捧げる道はあるのだから何も望んで死ぬとこへ行かんでもいいだろうって止めたけれども、当時の学生かたぎで特攻隊行かんようなものは日本人じゃない、特攻隊1週間経ったら終戦になる、やれよかった、これで帰ってくる、もう戦争すん、今日帰るか明日帰るかって待ったけどとうとう帰らない、お宅のご子息は戦死ではないが事故死で亡くなる、演習中に人間魚雷が爆発してお隠れになる、お気の毒だがという候補が、その人間魚雷の本拠地が徳山、徳山の奥の大津島という50分ほど船で行くと、そこに回転根拠地という人間魚雷の根拠地、坂本さんそこまで訪ねて行って、そして係の方に船を出してもらって、お宅のご子息はこの辺りで座礁されたというところまで行って、花束を海へ投げて船べり掴んで男泣きに泣いたとか、そういう話を読んだことがあるがと言って話しましたら、いや坂本さんその時もここへ泊まられましたって女中が、ここでも流れました、お家へ電話かけて奥さんのとこへ電話かけて電話口で大いて流れ、そういう話を聞いてきたのでありますが、終戦の昭和20年の8月の15日まで日本の学生はお国のために命を捧げることを喜んで捧げ、率先して捧げ、戦争はもちろんいいことじゃありません、我々どこまでも戦争は反対しなければなりませんが、国が滅びるという時には学生は命を捧げ、そういう純粋なものが人間にはあるのに、今日の学生は電車やバスの中でお年寄りを見ても席を譲る者が一人もなくなっちまった、同じ学生でもこうも違うものかと思って考えさせられるのでありますが、そういう精神は犠牲的道徳といって古い道徳で、そんな人のためにだの世の中のためにだのという道徳は古い、自分のためでなければ、自分の幸福は自分でつかまねえか、こういうのが今日の教育でありまするが、その自分というものが、その自分というものが、いわゆる小さな自我ではなくして、その自我の奥に、実に素晴らしい人間があるということ。自我を批判していくような素晴らしい人間性が誰にでもあるということ。その人間性は自分と他人の区別を認めないやつだ。そういう素晴らしい人間があるということを自覚することが私は大切なことだと思う。これは犠牲じゃない。喜んでそうする。自分と他人の区別がないのだ。これは決して犠牲的道徳でもない、古い道徳でもない、釈迦牟尼仏によって体得された、お釈迦様によって実際に体験された人間の真理な。人間の心の純粋なものは、自己を離れて 自分と他人と自分と世界の区別のない自分である。そういう偉大な自分が無為の真人という自分でありまするが、その無為の真人というものをさあさあ見よ、わからんか、これでもわからんか、さあ見てき、さあわからんか、こうみんなに迫って教えられるのが臨済の修風というものであります。今年は臨済禅師の1100年にあたりますよな。今年来年にかけて大いに臨済を一つ我々研究していきたいと思っております。ご清聴ありがとう。後からお粗末でもお膳が出るそうです。どうぞごゆっくりして。この前6番まで拝読をいたします。今日は7番生活に安逸を求め寛寛を守らず恩敷どなく懈怠強弱なれば馬は彼をぶくす。なお風の弱き木におけるがごとし。8番生活に安逸を求めず寛寛を守り恩敷どあり信心あり弓妙なれば馬は彼をぶくせず。なお風の偽善たる山におけるがごとし。9番自ら俗家を離れずして俗家の衣を金とするも自制と真実とを書くときは彼は俗家の衣に応ぜず。10番自ら俗家を吐きもっぱらよくもろもろの貝を念じ自制と真実とをそのうるときは彼は俗家の衣に応ず。11番不実を実と思いまた実を不実と見る人は実を了下せずして邪しゆいに重す。12番実を実と知り不実を不実と知る人は実を了下して小しゆいに重す。13番奥奥を福にそなれば雨もるがごとく心に収容なくんばとんよくこれをうがつ。14番奥を服に密なれば雨もらざるがごとく心よく収容すればとんよくこれをうがたずた。そこまで来た。白隠禅師がお若い頃に法華経を読まれて、お若いと言っても15の時、法華経を読まれて、中に例え話がたくさん入っております。お経というものはこんな例え話ばかり書いてあるんだ。こんなものがありがたいんなら、世間の講談本でも小説本でも浄瑠璃本でも同じことだ。こんなものはつまらんと言って法華経を読むのをやめられ、久しく法華経を手にされなかったのでありまするが、42の時に久しぶりに法華経を開かれて読んでおられ、秋の暮れで縁の下でコオロギが泣き出した。そのコオロギの声を聞いておって 法華経の深海に触れた、法華経の真実が分かって、もうありがたくてありがたくて、涙を流されて、法華経がこんなにありがたかったか、肝筋の眼を開く、お経を読む目が開けた、こういうことを言われておりまするが、大乗仏教というものは非常にこの儀曲的で、法華経にしても唯摩経にしても華厳経にしても非常にこの文学的な作品であります。お釈迦様が亡くなられてから500年600年の後の人が、お釈迦様が生きとられたらこうおっしゃるだろうと、そういうその広い立場からお釈迦様を描いたんであります。お釈迦様の直接の言葉じゃないの、そういう意味において、正乗仏教というものは、我々は正乗だと言ってバカにしまするけれど、これは南方では正乗仏教という言葉を嫌いました。我々のは寺原仏教だ。寺原仏教ってことを申しまするが、寺原ってことは上座部ということ、上座部仏教。上座というのはお釈迦様の直弟子の優れた人たちを上座というのであります。いわゆる五百羅漢、お釈迦様がお隠れになった時に500人の悟りの開けた人がひっぱら窟という洞窟へ入って、お釈迦様のお経を全部編集した、これが一番お釈迦様の身近なお言葉な、その大乗仏教っていうものは非常に後世の人が美しくお釈迦様を描きすぎたんで、我々から非常に離れておる。そこに大乗仏教の優れたところがありまするが、あまりに哲学的であり、あまりに文学的であって身近に感じない。お釈迦様という人を高いところの仏に祭り上げちゃう。ところが寺原仏教はお釈迦様という人を身近な師匠として、お師匠さんとして、人間として、身近に、感じるのである。そういう意味においてこの法華経というのはお釈迦様、人間釈迦が人間の弟子にコンコンと言われた。親が子供に意見をするよ、先生が生徒に教えるように身近におっしゃった言葉を集めたものでありますから、極めて卑近であります。我々の日常生活に触れる卑近な言葉ですけれど、そこに親しく人間釈迦、釈迦というお釈迦様という人間に触れていく気持ちが濃いわけであります。そういう気持ちでこの法華経というものは拝読しませんと、なんだこんなつまらんことか、そんなことは我々でも知っておるといえばそれまでですが、これは仏教の論語で、論語というのは孔子先生のお言葉を集めたものですが、この法華経は仏教の論語で、お釈迦様の直のお言葉であります。そういう意味において、拝読せんならんものであります。七番でありまするが、生活に安逸を求め、なるべく楽がしたい、うまいものを食べて朝寝をして遊んでおりたい、時間があって金があったら、団体で、観光旅行に行く、そういった生活に安逸を求め、今日の生活そっくりであります。生活に安逸を求め、官官を守らず、お互いの官能を感覚を満足させることが今日の幸福であります。目には見たいものを見、耳には聞きたいものを聞き、鼻に嗅ぎたいものを嗅ぎ、香水を振りまいて、口に食べたいおいしいものを食べ、このお互いの五感、感覚を法律にして、感覚を守ることを知らない。 お医者さんの随筆が何か新聞にあったのを拝見したことがありますが、お医者さんというものはこの右の手が大事だ、これ人さんの脈を見て診察せんだ、これは大事な手だからいつも手袋をはめて傷つけんよ、するっていうことをおっしゃったお医者さんがありました。右の手を使うお医者さんは手が大事だからこれ守っていかんだ、絵をお描きになる方は目が大事だから目を守らなくちゃならんはず、音楽やる方は耳が大事だから耳を大事に守らなくちゃならんはずである、そういうそのお互いは自分の感覚というものを大切に守らなければならんはずでありまするが、朝から晩までテレビにかじりついておったりと、これはどうしても目を痛めます、音楽をやるような方がゴーゴーゴーゴーと機械の思うというところなどは入ったら耳の感覚を壊しますから、そういうところでは入らないようになさらんだら、そのようにお互いは自分の感覚を守っていかんだ、そういうことを知らずにです、感覚を感能を満足するためにでたらめなことをしていくと、恩時期どなく食べるものも節度がない、食べたいときはむやみに食べて嫌になったらもう食べないに一日でも食べずにおると、そういうその節度のない食べ方をしてはいけないと、これは何でもないことのようでありまするけれど、食べ物を規則的に守っていくということが健康上必要なことでありまするし、生活の上でも大事なことで、一軒のうちでもきちっと時間を決めてみんな一緒に食事をしてくださると奥さん助かるんでありまするが、遅くに帰ってきてご飯出せなんてこと言われたり、ご飯時に呼んでも今勉強ですからとか言って子供が出てこなかったり、そういうことが生活が乱れてまいりまするが、恩時期どなく、そういう節度のないことではいかん、禅宗の禅道の生活などはその点は実にはっきりとしたもの、ちゃんともう時間が三度三度決まっております、そしてもう献立も決まっておりますね、献立も決まっている、もう朝は何百年来お粥に決まっとる、お昼は麦飯に味噌汁にちゃんと決まっとる、晩もお粥と決まっとるんで、この頃になってから若い衆が昔と違うからと思って、この頃は外国の人も来たりしまするからお腹が空いちゃかわいそうだと思って、この頃晩はご飯に変えましたけれど、もうちゃんと決まっております。そして、禅堂で唱えまするのは、一つには功の多少を測り、かの来生を測る、二つには己が徳行の善決を測って国を、三つには真の不正に都が鈍刀を離るるを衆とす、四つにはまさに良役をこととするは行幸を良善がためなり、五つには同行を上善がためにまさにこの時期を浮くべし、毎朝お経を読んでこういうことを唱えていただくん、おそらく今の世の中禅道の雲水のような生活しているところは社会にどこにもないと思う、人生の最低生活、刑務所よりもいいかね、その一番最低なものをいただくのに最高の感謝を捧げていただくのが禅道でございます。この一杯のお粥がどれだけの社会の皆さんの手数を経ておるものかと考え、功の多少を測り、このお粥を作るためにお役所がどれだけ苦労したか、このお米をついて俵に詰めて米屋さんまで運搬するまでにどれだけトラックやら汽車やらのご苦労を手を経ておるか、それは米屋さんへ来てこれを真っ白についていただく、しかもこの米は一体どなたからどなたのご供養でいただくのか、まずそれを考えていただく。一つには功の多少を測り、かの来生を測る、このご飯は一体今日どなたのご供養でいただくのか。二つには己が徳行の善決を測って国を、今日このご飯をいただくだけの良いことをしたかどうか、 今日一日このご飯がいただける値打ちのあることをしたかどうか反省をしていただく。密には真の不正に都がどんとを離るるをしうたす。三番目にはお腹が空いたといってそのガツガツといただかず、そういう欲心を防い、おいしいからといって余計食べたり、まずいからといってやめたい、そういう心のわがままを捨てることを考えて頂戴する。密には真の不正、わがままの心を不正、とがどんと、むさぼりの心、自分の行いの過ち、そういうことを離れることを祈って頂戴をしよう。四つにはまさに良薬をこととするは行幸良善がためなり、このお食事はお薬だと思っている。良薬をことつ、良薬、自分の体を養うお薬だと思っていただくのだから、お薬は時間と分量を決めないか、おいしいからといってお薬よけ飲んじゃいか、苦いからといってお医者さんの決められた量だけ飲まなかったら効かない。お薬だと思えばいつも毎日決まった量だけ頂戴をする。五つには同業を上善がためにまさにこの時期を浮くべし。五番目にはお悟りを開いて人生の目的を完成するためにこのご飯を頂戴いたします。一句一段一歳役二句一種一歳前三句一度諸事情、一口いただいては悪いことをすまいと心に誓い、二口いただいては良いことをしましょうと誓い、三口いただいては世の中のために働きましょうと心に誓う。これだけのことを毎日お経を読んでいただく。一番粗末なものをいただいてこれだけの心をお祈りをしていただくってことだから、なかなか善道の生活っていうのは尊いもんだと思う。万慶禅師が雲水と同じものを食わないか、雲水と同じものを食わないか、仏法が栄えんのは大和尚が一人贅沢するから仏法が栄えない、雲水にはおかゆ食わしといて和尚が白いご飯食べて酒飲んだりしとったらあかん、ここの五海山様やかましくおっしゃった。私も雲水と同じものを食べるようにみんなに言うんです。印字が変わるというと時々いろんなものを作りようから叱らんだろう。ある人が、野菜の生野菜を汁に絞って老子にあげると体がいいから、人参だの青い野菜だのそういうものを絞るという言ったら、印字がそんな高級なものはうちにありません、精進料理というと、この相当のお料理があるように社会の方は思いなさるが、精進料理も精進料理に入りますね。お粥ですよ、お粥に。私どもの雲水時代には大根の葉っぱの方で、八百屋さんで捨てる葉っぱの方をもらってきて、大きな酒屋さんの樽のようなのにつけた、それを刻んで、それだけでとんと臭いやつ、醤油もかけない。お昼は麦飯、私どもの雲水時代は妙心寺では麦が九分でした、天龍寺では麦七分で幾分よかった、麦七分のご飯を頂戴。味噌汁はだしも何にも入らない、味噌溶かした中へ大根か菜っ葉刻み昆布、それだけで、晩はみんなお粥を食べる。この頃ご飯にしたんでありますけど、どうも40年もお粥食うともうお粥空いたから、晩だけは内緒でラーメンいっぱい食わして内緒でございます聞こえたかもしれんよくいただくもんですから買ってまでは頂戴しません。晩だけは干しうどんかそのラーメンいっぱい頂戴、それで体元気にいけまするか。世の中の人はカロリーだの何のおっしゃるけど、あんまり食べ過ぎなさると私は思うんですね。昔の石炭の風呂を炊くのに石炭いっぱい詰めたら燃えやしません。皆さんカロリーカロリーって胃袋の中いっぱい詰めなさるから中くすぐっちまって、 ちょっとも栄養にならんと私は思うんでございます。恩時期どなく食べるものに節度がないといかん。けたい強弱なれば、心がけたいで、怠け心で、そこにそのファイトというものが少しもない。そういう弱い心では、そういう弱い生活をしておったら、魔は彼を伏す、悪魔が必ずそこに、この悪魔に必ずやり込められる。悪魔というのは人間の弱点を積みこ、うかがうものでありまするが、悪魔が必ずそこにつけ込んでくる。病気でもそうでございますね。人間に弱点があるから病気がつけ込むのでありまするが、またいろいろな誘惑が、誘惑が必ずそこに入り込む。それはちょうど風の弱き木におけるがごとし、弱い木、根の張っておらない木に風が当たるというと木はいっぺんに倒れちまう。ちょっとした風でも倒れてしまう。そういうその弱い生活をしちゃいけない。今の世の中の若い方の生活が、こういうのじゃないかと思うので、生活に安逸を求め、なるべく楽をして、うまいものを食べて遊んで、そして、心に根性がない、いわゆる根性がない、心がない、意志の力っていうものがない。それでは時期に誘惑に負けて、青少年が不良化していく、青少年が不良化していく、そういうことではいかんじゃないかと。もっとシャンとした心を持たねえか、シャンとした意志を持たねえか、こうお釈迦様おっしゃるというのでありまするが、まことに親が息子に言って聞かすような、これは教えだと思うのであり、この頃だいぶ若い人たちが自覚してきまして、これじゃいかん、何でも根性がないといかん。どこやらのバレエなんぞの映画を見て、みんながあれでないといかんというようなことを考え出して、方々で、このトレーニングということがこの頃流行りました。行き過ぎるとこの間のどっかのしごきっていうのことまでになってくる、殺すほど叩きつけることになりまするが、そこまでやってはこれは極端でありまするが、ある程度人間は、この根性がないといかん、そういうだらしのないことではいかんぞ、こうお釈迦様が、お示しにくださった。この初めの本は、これは昔の お経では、この、僧侶と申しますかね、やっぱり僧侶本、この同じような言葉を2つずつ並べて、反対の言葉を付け加えて、同じような言い方を重ねておっしゃるので、これを僧侶とおっしゃるのであります。8番も同じようなことで、反対のことであります。生活に安逸を求めず、生活に安逸を求めず、苦労をせよと。若い時は苦労する方がいいと。若い時の苦労は買ってもせよと昔の人は言ったものでありまするが、楽を求めるようなことじゃいかん。どんな苦しみでも必ず勝ってみせる、そういう根性を持たねえか。生活に安逸を求めず、感官を守り、お互いの五感、感能を欲しいままにせず、お互いの体の享楽を貪らず、恩時期度あり、食べるもの飲むものにも節度があって、酒を飲むのもタバコを飲むのもそこに度がなくてはいけない、節度がなくてはいけない。恩時期度あり、信心あり、そこに一つの信仰心を持たねえか。まるでこれは今の若い青年に、教えていただくような言葉であります。信心あり、そこに、この神仏という何か尊いものを信ずる、 自分の生活以上のものがこの世の中にあるという、そういう信仰心を持たないか。有名なれば、あれファイトで、ファイトがなくちゃいかん。ちょっとしたことにへこたれるようなことではいかん。どんな難しいことでもやってのけてみせる。そういうファイトがあるならば、魔は彼を伏せず、魔は彼を伏せず、悪魔はそういう人を犯すことはできない。生活に節度があって、そして宗教心があって、そしてファイトがあるならば、悪魔がその人につけ入るようなことはない。その人は堕落をするようなことはありません。どんなところへ置かれても不良化するようなことはない。意志が弱いから不良化するのだから、友達にじきに誘われるのだから、そこにはっきりとした自分の意志の力を持って、信仰心を持ってファイトがあるならば、悪魔や誘惑が彼を犯すことはない。なお風の偽善たる山におけるがごとし、どんなに台風が吹いても六甲山は倒れらせん。山ならどんな風が吹いても倒れらせん。その山のような意志力を持たれ、若い者は意志の力、何でもやってのける、そういうその意志力を一つ持たねばならん。それならば、どんな誘惑が襲ってきても、台風が富士山に吹いたようなもの、少しは埃が立つか知らんが倒れやしない、こういう、まあ、親切なお示しであり、自ら俗へを離れずして俗への衣を金とするも、自性と真実とを書くときは彼は俗への衣に見ず。これもちょっと翻訳がややこしいのでありまするが、俗への衣とありまするが、俗への衣というのはこれを粉造へと申します。インドではお釈迦様が何もかも捨てて、往生を捨てて、身分を捨てて、家庭を捨てて、何もかも捨てて出家をなすったのでありまするが、出家というものは自分の全てを捧げて人類に奉仕をしていくもので、これが出家でございます。家を出た、そこで、人類に代わって道徳を治めていくものだから、出家を 出家に供養をする。出家は何もかも自分の欲を捨てて、人間はこういう風でなければならんという生活を示すのだから、社会が、この人を養っていくことが功徳である。そういう欲のない清潔な生活する人たちにご飯を食べさすということは、自分に代わって修行をしておってくれるのだから功徳だ。こういうのが托鉢の精神であります、その代わり一日に一遍しか食べんの。一日に一遍しか食べ、労働しませんか、これはなかなか辛いことだと思うので、慣れませんと。慣れれば何でもないこと、食べるものは社会の方が伏せをして供養をしてください。着るものは、着るものは社会の皆さんがお捨てになった小切れを集めて、それを縫って着る。社会の方が捨てた切れを、小切れを集めて縫って、それを肩に着る、これみんな、これ小切れが縫い合わせてあるね、小切れ。これは社会の方が捨てた小切れだからこう縫い合わせんの。ところが今はそうじゃありません。衣屋さんが立派な切れを縫って、わざわざ切ってまたこれ縫い合わせるんですから、これはいらんことではない、いらんことです。そしてこれは、この私の今かけておるのは、これはビルマでもらったビルマの袈裟を日本の袈裟に仕立てた。でこういうその植物のこの茶色に染めるんです。 インドの人は白いものを着ておりますから、白い切れをもらってそれをきれいに洗って縫い合わせて、そうしてこの茶色に染める、これちょっとあの汚い話ですが、この大便の色をしておりますので、糞像絵という糞像絵糞像絵とかですね。でこの縫い方はどうしたらいいですかと言ったら、お釈迦様がなるべく広いところを中にして、広いところを中にして細い切れをあぜのようにして田んぼの形にこれを縫いとおっしゃる。これを福田絵と申します。出家は世の中のために全てを捨てた人だから、人類の手本を示しておる。人間がみんなこういう心なら世の中は平和になります。自分の所有物を持たず、人と争わず、自分の欲を捨てていく、こういう修行をしていく、いけば世の中が平和になりますという手本を示しておるの。その出家に、供養をすれば、供養をした人が幸福になれる。つまり出家というものは世の中の皆さんの幸福を生み出す田んぼだ。こういう意味において福田ということを申す。今朝のことを福田へと申すのであります。そういうものを肩にかけるのが着るものであります。この頃はどういたしまして、人の捨てたどころじゃね、金銀のピカピカしたのを衣屋が織りまして、それをわざわざ立ってまた縫い合わせて盆さんが着るのでありますが、これはどうもお釈迦様の精神には甚だ反したことなんで、私の弟子が信州の諏訪というところの慈雲寺という大きな寺へ群われてきました。檀家が千軒もある。下諏訪の町ほとんど檀家だっていうのは大きな寺、その新参式があるっていうので私で行ってやりました。そうしましたら派手なとこでございまして、総代さんのうちへ、泊めてもらい、そこで親子の杯だった。そのお寺へ入る新しい和尚をうちの息子としてお寺へ連れてくる。親になる。親、なんて言いますか、親ど、つまり生活の全てを私が面倒これから見ますっていう親になるわけです。そうです。そこでもう大変なご馳走して、親子の杯だって、親戚を呼んで盆さん呼んで派手なこと、結婚みたいなこと。そして明くる日新参式な、その時にその総代さんがこしらえてやった袈裟が金ピカの袈裟で25万円するって。25万円する。お師匠さんの私もかつて来たことのないような袈裟をその小僧が来たんですね。そしてあんた町中が檀家ですから、もうお祭りで巡査が出て交通整理せんならほど村中町中、そこを行列作ってお寺へ入り込んで、そして新参式が式が済んでから祝辞を述べてくれっていうことだから私申した。袈裟というものはお釈迦様が人の捨てた切れを集めて縫い合わせて福田絵と言われた。それを今日聞けば25万円もした。そんないらんお金があったらなぜ貧しい人にあげてくださらん、もっといいことに使ってくださらんか。私はそういうことは不賛成でございます。ここの寺もこれは皆さんのお寺で、決して今度来た和尚の私有物じゃないのだから、お年寄りが来て心を休めるところ、青年が来て修養をするところ、子供が遊びに来て遊ぶところ、皆さんのお寺だと。和尚はその皆さんのために奉仕するために来たんで、そういう贅沢はさせんようにしてもらえ。今朝のことを福田家で、その弟子が福田というんでござったんで、これ今日の弟子は名前を福田と言いますけれど、これからは本当に福田になるはずでございますお願いしますって挨拶しましたら、みんなが手叩いて喜びました。後の祝宴になったら、酒継ぎに来た人が、 わしは共産党だけれど、今日の話を聞いて投げました。これから仏教を信仰しますよ。そういうその人の捨てたものを染めて、その汚い色に染めて切るというのが、ここにありまする俗への衣。この翻訳が甚だ、私よくないと思うのでありますが、俗への衣です。自ら俗へを離れずして、自分の心の中にある汚れを全部捨ててしまって、吐き出して、そうして体にはこの一番粗末な着物をつけていくと。そうして自制と真実とを書くときは、自制心、自分の欲望を自制していく。もう出家でありまするから、自分というものを捨てておるのだから、自分の欲望を何もかも捨てて、その欲望を捨てるだけの自制心があって、そうして世の中のために自分を捧げるという真心があって、それでこそ出家であるが、そういう自制心もなければ真心のないものが、この福田家を着るというのは、これは似合わん話で、これはもちろん出家の弟子におっしゃったのであり、この福田家を体につけても、この赤く染めた、茶色に染めた衣を体につけても、心に汚れが取れないようなことなら、自制心と真心がないようなことなら、この袈裟を着る価値はありませんよ、この袈裟を着る価値はありませんよ、お釈迦様はお弟子に直におっしゃったんでございます。そういたしますると、今日の世の中に袈裟が着れるだけの和尚さんが何人ありましょうかね、ということになります。しかも金ピカな袈裟なんぞ着る値打ちのある盆さんが今日何人ありましょうかね。あれは封建時代大名の前へ行く時のあれはおしゃれな、そういうおしゃれはもうやめて、最低生活をするのが出家でなくちゃならない。ここにはありませんが、頭をすれていくとお釈迦様はおっしゃる。頭をすって、頭をなでてみて、頭に毛がない、頭に毛がないのを 見るたびに欲を捨てなくちゃならない。頭をすったのは欲を捨ったんだ、欲望を捨ったのだから、欲が起こったら頭をなでてみよ、ということを他のお経でおっしゃってでありますが、今日頭をなでてみて恥ずかしくない和尚さんがどれだけあるかと思うんでございますね。頭はすったけれど、欲の方はちょっともすっとなんてことね。私の本を読んだ人が写真見たら頭の毛長いが、和尚すってくれって言って手紙くれた親切な人、知らん人が和尚頭すれちゅう、頭す伸ばしてチックかけた盆栽をしたら大嫌いだが、和尚の写真見ると頭伸ばしとるがすってくれんかっていう手紙をくれた人がありましたが、私返事をあげたんでありますよね。頭のツルツルのお釈迦様見たことあるか、頭ツルツルのだるまの絵を見たことあるか、昔の人は三月に一遍すった、三月に一遍するとちょうどこのぼやぼやになるんだ、だるまさんでもひげぼやぼやになるんだ。この頃のように頭をするのは、あれはおしゃれな、葬式に行った時に頭ぼやぼやだとも似合わん、ひげ武将ひげでは似合わんと言って頭するのだが、あれはする方がおしゃれな、心の中に欲がちょっともすれておらん、心の欲が少しもすれておらんということを考えたら、頭することが恥ずかしくなる。そういう意味において、ここの五戒さんの晩慶禅師は頭を長くしておられたんである。隠元禅師、大幕の隠元禅師、あの時代の信濃坊さん、だいぶみんな頭長くしております。これは欲望の髪の毛さえすれんのに、自分の頭だけするのは恥ずかしい、こういう良心的な考えだろうと私は思うので、自らお辱を吐き、自ら欲もろもろの戒を念じ、自制と真実とをそのうるときは、彼は辱への衣におわず、心の中の汚れたものを皆吐き出して、 そうしてもっぱら戒律を守って、教団の戒めを守って、自制心があって、欲望を抑える自制心があって、そうして真心がある人ならば、その人はこの袈裟を着る値打ちがありますよ。その人にして初めて袈裟を着る値打ちがある。そういう人にして袈裟がぴったり体に合う、その人に似合う。どうも近頃は衣の似合う盆さんが少なくなって、袈裟の似合う盆さんがだんだん少なってきます。なぜかならば、袈裟というものは欲を捨てた姿であるが、その人の顔は実に欲望だらけの顔をしている。これじゃ似合わない。欲を捨てて初めて袈裟というものを体につける値打ちがありましょう、とこうお釈迦様がお示しくださるので、不実を実と思い、また実を不実と見る人は、実を了下せずして邪視ゆいに重すた。不実を実と思い、実を不実と思う。これはどうも抽象的ではっきりいたしませんが、仏教の示されるところは、この世の中は無常なものです。この世の中は苦しいもの、この世の中はこの我というもののないのが本当でなくちゃならない。この世の中は不浄である。苦ということは言葉を変えると楽でない、不楽ということになります。この世の中は無常なものだ。すべては動いている、動いている。永遠なものは何にもない。そのこの世の中が無常なものであるのに、いつまでもあるように思うておるということが、不実を実と思うということでしょう。この世の中は苦しいところなの。この世の中は苦しい。楽しみもありまするけれども、楽しみがあれば必ずその裏に苦しみっていうものがついてくる。それをこの世の中は楽しいところだと思うのが考え違い、不実を実だと思っておる。この世の中、自分というものは本当はない。自我っていうものはないの。人間生まれた時には自我はないの。それが育つに従って自我意識っていうものが出てきましたが、その自我意識にとらわれることが不実である、嘘なん。それを実だと思っておるのが、これが間違いで、お互いの体は汚いもので、不潔なもので、体には赤がたまります。もう一晩風呂入らなんだら赤がたまる。目には目くそがある、鼻には鼻くそがある。そして下絵には、下絵は不浄を出さなくちゃならない。お腹の中立ち割ったらもう二目と見られるものじゃない、魚のこのアラみたいなもん、まことに汚いもん。この汚い体をきれいなもののように思うてお化粧をしたり、あなた本当にきれいですなんていうのが、これが不実だとか、不実を実だと思っておる。不実を実と思う。この世の中のものはすべて、真実でないのに、真実だと思う。永遠でないのに永遠だと思うてよ。そうして実を不実と見る。実を不実と見る。体に関するものは皆これ、あるように思っておるけれど、皆これは不実でや。人間の心の奥底に仏性というものが、仏と少しも違わない立派な心が、今日ならば尊厳な人格、尊厳な人格っていうものが人間の心の中にある。これが永遠なもの、これが真実なもの。人間には誰でも仏性というものが、尊厳な人格というものが心の奥底に、 人格というものが自分を反省したら、自分を眺めたら、自分というものは欠点だらけだ。その自分を反省していく人格っていうものを、今の人たちはそんなものはないとこい、これは実を不実だと。自己反省ってことが今の方にはどうかするとない。親鸞聖人のように、自分ほど悪いものはない、自分ほど罪の深いものはない、今日も悪いことをしました、いらんことを言いました、こういう反省があるところに人間の値打ちがあるんで、動物と違うところ、この頃それがないって言うんですね。鑑別所の先生と青少年問題って時にいつもご一緒になるんです。 おっしゃるのに、昔の人殺しはこの留置所へ連れてきても、鑑別所へ連れてきても、人を殺したらその晩はうなされるもん、苦しむ、そしてご飯をよう食べるもん。ところがこの頃の人殺しは大飯食らいよってブーブー寝よると。そうなるとこれ動物ですから、全く動物、人を殺して苦しまないっていうのは無反省なものはもうどうにもならん。人を殺したら悪かったな、全然ないかっていうと、全然ないかっていうと、刑務所にしばらく置いて、そしてこんこんといろいろと取り調べを受けて、あるいは教会師から説教を聞いて、聞かされると最後に悪かった、殺した人にすまなかった、最後には分かる。しかし殺した時には無反省だ。そういう無反省ではいけないのであって、人間は自分の心の中に悪かったな、今日はいらんこと言うたな、そういう反省があるから人間が向上していくのでは。六代目の菊五郎という踊りの名人が死ぬ時に、まだ足らぬ踊り踊りてあの世まで、あれほどの踊りの名人がまだダメだ、まだ思うように踊れ、まだ不完全、死ぬまで不完全不完全で努力して、死ぬまで稽古だ、それでこそ人間向上するんだよ。小説の作家でも絵描きさんでも、まだあかん、まだ思うように描ける、それでこそ人間向上するのでありまするが、そういうそのまだあかんと自分をさばいていくものが人間のこの奥にある。自分を自分でさばいて、そういうものが人格でございます。自分の体も自分で眺めていきます。こんなに痩せとっちゃいかん、こんなに太りすぎちゃいかん、こんなに血圧が高くちゃいかん、自分の体を眺め、鏡で自分の顔を見て、こんな鬱陶しい顔しとっちゃいかん、もっと明るい顔になれんじゃろう。自分の心の奥に自分を眺めておる自分が、自分の行動を裁く、自分の性格個性を裁く。わしのように気が小さくちゃいけない、私のように慌てもんでそそかしくちゃいけない、自分の個性を裁く、自分というものを裁く。私ほど出来の悪い人間はない、私ほど恥知らずはない、私ほど不完全なものはない、私ほど罪の深いものはない、自分自我を裁いている、そういうものが人間の奥底にありまするが、それが人間の真実で、それが人間の真実で、個性だの自我なんてものはやがて消えてなくなるやつで、人間の奥底に自己をなんとか完全なものにしてやろうと努力する尊い心が人間の奥底にある、それが本当の自分である、そういうものが実であるが、そういうものはないという、あるものをないという、ないものをあるところ、そこに人間の間違いが、人間の人生観の間違いがある。不実を実と思い、ありもしないものをあると思う。自我なんてものはない。私なんてものはない。そのないものをあると思い。お互いの体なんてものはやがて死んで消えていく。その消えるものをいつまでもあるように思い。また実を不実と見るもの、人間の奥底に真実の尊い人間性っていうもの、尊い人間性、それは男でもなければ女でもない、 金持ちでもなければ貧乏でもない、若くもなければ年寄りでもない、綺麗でもなければ汚くもない、善でもなければ悪でもない、生まれたでもない死ぬでもない、そういう優れた人格というものが、普遍的な平等の人格というものがあるのに、そのあるものをないと思っている。こういう人は、こういう人は実を了解せずして邪修理に従す。そういう人は本当の真理が分からなくって、一生間違った人生観を送る人で、間違った人生を終わる人、間違った考えで一生を終わってしまう人であります。邪修理に従す。実を実と知り、不実を不実と知る人は、実を了解して小周囲に従す。真実なものを真実とし、不実なものを不実としてはっきり分かる方は、人生、真実の人生を歩くことができます。親鸞聖人が歎異抄の中に言われております。煩悩具足の凡夫、固く無常の世界は、よろずのこと源、たわごと空ごと、まことあることなき、念仏の溝まことに手をわします。煩悩具足の凡夫、この人間というやつはもう欲望だらけ、煩悩だらけ。この世の中は固く無常で、毎日変化をしていく、動いていく世の中。この世の中に当てになるものは何にもない。金も当てにならん、家があっても、財産があっても、屋敷があっても、当てにはならん。自分自らも当てにはならん。この世の中のものは皆不実だ。何もかも不実。親があるからといって当てにはならん。親もいつかは亡くなられんだ。夫があるから、子供があるからといって当てになるもんじゃない。人間は一人で来て一人で死ぬ。この世の中に当てになるものは何にもないのに、何か当てになるように思うのが間違い。よろずのこと、よろずのこと、源、たわごと、空ごと、まことあることなきに、念仏の溝まことに手をわします。如来様の前で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えさせていただく。ここだけが真実。ここだけが真実。その実を不実だと思い、不実を実だと思うところに、世の中の人たちの大変な考え違いがあります。実を実と知り、不実を不実と知る人は、実を了解して小周囲に従す。そういう人は本当の真理が分かって、人生を正しく生きることができましょう。なかなかお釈迦様にして初めておっしゃれる尊いお言葉でございます。13番、屋根を服に備れば雨もるがごとく、心に収容なくんば貪欲、これをうがつ。屋根を服くのに、屋根を服くのに粗雑な吹き方をいたしますると、雨がもりまするように、私どもも心の収容がおろそかである。心の収容に手抜かりがありまするというと、貪欲、これをうがつ。貪欲というのは、これ煩悩のことでございます。煩悩。人間が生まれてから持っておる、どうしても取ることのできない欲望が貪欲であります。心の収容がおろそかであるというと、その煩悩のために、お互いの生活が乱れてきます。屋根をしっかり拭かないと雨が漏るように、お互いの心の収容が、訓練ができておらんと、お互いはいつも煩悩のために心が荒らされてしまいます。14番、屋根を拭くに密なれば雨漏らざるがごとく、屋根をしっかり拭いておけば雨が漏らないように、心がよく収容できておるなら、心が緻密であるなら、心が緻密に収容ができておるならば、貪欲、これをうがたず、貪欲、これをうがたずで、先行密誘という言葉がございます。先行密誘。
のごとく、炉のごとく、あるいは脚下証拠という言葉がありまする。足元を見よ、毎日の生活に役客家証拠して足元を見て、一部の隙もない線香密輸、じっと潜んで、じっと心を潜めて、上っ調子にならず、お腹に力を入れて、じっと心を内側に向けて、そうして密輸、細かな細かな注意を図って、注意を払って、少年僧侶、少年僧侶、浄土門の方でしたら、口から念仏を離さんように、口の中に豆を含んだように念仏を申せ、個人が言われておりまするが、少年僧侶、いつも心の中に念仏唱えて邪念が起こらんような、そういうこの引き締まった生活をするならば、心の中に煩悩が心を乱すようなことはないであろう。客家証拠、足元をしっかりと見て踏み外さんような、堅実な、毎日堅実な生活をするな。あるいは子供の自分からしつけをしっかりしておるなら、しつけがしっかりできておるなら、良いことに対するしつけが無意識にできるように、悪いことにする悪いことに対するこの憎悪が、悪いことはもう嫌いだっていう、このそういう習慣性が子供の自分から身についておる。そういうその水も漏らさんような、屋根から雨が漏らんような緻密な収容をしておくならば、心の中に油断ができて、煩悩が心の中に頭を持ち上げて生活をかき乱すようなことはないであろう。ずいぶんこの若い時、働き盛りにはまあ間違いがないのでありまするが、人間どうかいたしまする、と生活が安定してくる、安定してくる、まあ、地位もできてくる、財産もできてくる、そうなるともう必ずこれ、雨が漏るように生活に必ず穴が開いてくる、どうもそういう傾向がございますですね。奏功の妻で一緒に働いておるうちは夫婦仲良かったんですが、財産ができてくるとつい旦那さんが浮気をする、もうそういうご家庭の悩みをよく聞くのでありまするが、それやっぱり屋根がしっかり拭いてなかった、屋根が粗雑だった、若い自分からしっかりと収容をして、そういう粗雑な漏れないような心構えをしておくことが大切である。若い自分にはそんなことはない、私はそんなことは絶対ないなんて言いますけれど、地位ができ、金ができてくると必ずどっかから持ってまいります。若い自分の収容が大切ですよ、こんばんはお釈迦様おっしゃるの。こんにちは、そこまで。こんにちは、15番からで、現世に憂え、死して後憂え、罪を作れる人は領所に憂え、彼憂え、彼痛む、己の増善の業を見て。16番、現世に喜び、死して後喜び、福を作れる人は領所に喜ぶ、彼喜び、彼喜ぶ、己の症状の業を見て。 現世に悩み、死して後悩み、罪を作れる人は両所に悩む。我悪を作れりと思うて悩み、悪手に落ちてさらに悩む。18番、現世に喜び、死して後喜び。福を作れる人は両所に喜ぶ。我福を作れりと思うて喜び。善手に生じてさらに喜ぶ。19番、経文を読むこと多しといえども、これを行わざる法律の人は他人の牛を数うる牧者のごとく宗教家の列にいらず。20番、経文を読むこと少なしといえども、法を遵行し、頓陣地を捨て、知識消灯に心全く下脱し、この世他の世共に執着することなき、彼は宗教家の列にいる。どうも翻訳があんまりこれ上手でありません。難しい堅苦しい言葉で書いてあります。15番、現世に憂え、死して後憂え、罪を作れる人は両所に憂え、彼憂え、彼痛む、己の造前の業を見て。今日のところ15番から18番まで、現世と未来、この世とあの世と、こういう考えのもとに示されておりますが、死んでからあの世がある、死んでから未来がある。こういうことを今のお方は信じていらっしゃるかどうか、おそらく今のお方はそんなことを信じていらっしゃらんかもしれません。この時代の人がそういうことを信じておるんだ。その時代の人に向かってふさわしい教えをおっしゃるのであります。死んでから全然何もかもなくなってしまう、そういうことを考えたくないという気持ちが人間にはあります。死んでから無になる、もっとも、科学的なものの考え方ですと、死んでから魂なんてものがある、私が死んだら焼いて粉にして飛行機から撒いてくれ、そういうことを冷静におっしゃる方があろうと思うのであります。現代でなくっても平安時代の壇林皇后、嵯峨天皇のお妃、立花の勝子という方は日本で初めて女性で正式の座禅をした方。お隠れになるときに、我死なば焼くな、うずむな、野に捨てて、飢えたる犬の腹を肥やせよとし、私が死んだら火葬も土葬もいりません、
この体がもったいないから、ただ捨てるのもったいないから野原へ捨てて痩せた犬に食わしてやってくれ、こうおっしゃった。そこで、昔の方は正直で、嵯峨野の奥にお見捨て場というところがあって、お捨てした。果たして犬が出てきて頂戴をした。そしていろいろなものを加えてそこらへ捨てた。市場から嵐山へ行く電車の停留所に片びらの辻というところがある。そこへ片びらを加えてきて犬が捨てたと。二尊院の前におぐしの明神というのがありますが、そこへ髪の毛加えてきて捨ててやった。まあそういう犬に食べさせて、あとまたその骨を集めて、まあ、三笹に祀ったというの。まあ、昔の人は正直でございます。まあ、伝説かもしれませんが、そういう実にあっさりして、私が死んだら未練はないから、この体犬に食わしてやって。今のお方なら、大学病院へ寄付して解剖してください。あるいは、この目はまだ使えるそうだから、この目の銀行へ預けとく。死んでしまったら肉体はどうでもいいようなもんですが、やっぱり人間執着があって、そういうことは言えないものですが、昔の方でもそういうことをし、嵯峨天皇の弟さんが純な天皇で、次の天皇様、これまたあっさりしておる。亡くなったら火葬にして焼いて粉にしてばらまいてくれとおっしゃる。これは、嵯峨の南の方の桂の奥に小原野という山があります。そこ一面に舞い、だからあそこは山全体が御捧ぎになっている。そういうまあ徹底した方もありまするが、肉体はそれでよろしいが、心はどうなるか、死んだら心はどうなるか、消えてしまうか。まあ科学的に言えば、心なんていうものを肉体がなかったらなくなるじゃないか、消えちまう。それで果たして人間満足できるものかどうかということで、よく子供さんの亡くなられたとこなんでお参りしますると、お母さんがきっと子供さんの死骸に抱きついて、今度はいいところへ生まれてきておくれよ、今度は幸せになるんだよ、きっとそういうことをして、死んだ娘がこれで消えてしまうってことは人間の感情としてとても忍びない。今度はいいところへ生まれていらっしゃいよ、そういう気持ちが、まあ未来ということをお互いに考える。親が死んだら亡くなったんだから、では済まない。亡くなってもお盆には家へ帰っていらっしゃる、お墓参りしてお水あげる、まあ、そういったまあ人間の感情が未来ということを当然考えるのであります。そこで、良いことをすれば、良いことをすれば未来も幸せだ。悪いことをしたらこの世でも苦しみし、未来も苦しまなければならん。良いことをしなさい。極めてこれは常識的な教えだと思うのである。現世に憂え、死して後憂え。この世で心が常に憂え、この世で心が晴れず、死んで後も心が晴れない。罪を作った人はこの世でも未来でも心が晴れない、いつも心配。彼憂え、彼痛む。その罪を作った人は常に憂え、常に心を痛め、幸せになれない。己の造前の業を見て、自分の作った罪を見て、自分の作った罪を 思い出してはこの世でも苦しみ未来も苦しみますでしょう。だから良いことを一ついたしましょう。そこで、この第一番のところにありましたように、仏教のものの考え方は人間の意志というものが中心なんです。人間の意志というもの、意志の自由ということ、意志の自由ということが仏教のものの考え方の中心であります。この世の中を良くしていくのも人間の意志、この世の中を悪くするのも人間の意志、自分を幸せにするのも自分の意志、自分を不幸にするのも自分の意志、これが仏教の考え方です。どうかするというと、この世の中で不幸せなのは運が悪いんだと、私の運が悪かった、あるいは神様のおぼし召しだ、自分の人生を運命が支配するか神様が支配するか、あるいは単なる自然か、何か他の力が人間を左右するように普通考えるのでありますが、仏教はどこまでも人間を幸せにするのも不幸にするのも自分の意思である、そういう人間を尊重していく、人間の意思というものを尊重していくものの考え方であります。だから自分の一生を幸せにするならば良いことをしなければ、未来も良いこと、この世で良いことをしていけば未来も幸せになる、小原という男がようやく2年半かかって自白をしましたが、私が悪かった、私が殺しました、もう何とも申し訳ない、